こちらアイダイン、アイダイと文学部の文学部。
こちらアイダイ、アイダイと文学部の時間。このコーナーは愛知大学文学部の提供でお送りします。さあ始まりました、こちらアイダイ、アイダイと文学部の時間。今日はケンジウィッチは愛知大学豊橋キャンパスにお邪魔をしまして、日本語日本文学科4年の森総一郎さん、そして青谷善陽さんに会いに来ました。お二人今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ改めまして自己紹介をお願いします。
はい、愛知大学文学部日本語日本文学科の4年森総一郎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
愛知大学文学部日本語日本文学科4年の青谷善陽です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。4年生ということで就活というかその辺はもう済んでる感じですか？
教職の課程を取っていて、一応来年度の春から、愛知県の教員になれるようになりました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
教職家庭サークルというねサークルに入ってて、まあ、大学4年間ずっと教職に向けていろいろと勉強していたってことなんですけど、はい、この教職家庭サークルっていうのはどういうことをやるサークルですか？じゃあ青谷さん。
教職家庭サークルでは主に模擬授業、学生が生徒と教員役になって、で自分たちで授業を実際にやってみたりだとか、あとは、近隣の小中学校に、お邪魔させていただいて授業を見させていただいたり、生徒の手助けをしたりっていう風に様々な活動を行っています。
すごいもう実践的な活動が多いって感じなんだね。
そうですね。
それはもう教職家庭サークルっていうのは、まあ、1年生から入れる感じ？
1年生から入れるんですけど、うん、やっぱりそのしっかり利用していくってなると2年生からかなと思います。
じゃあその近隣の小学校とかに、はい、まあ、授業の見学じゃないですけど携わらせてもらうのは2年生以降から？
あ、そうですね。
じゃあなかなかあれですか、結構2人はねもう先生の就職受かったって言ってますけど、はい、他の方と比べたらもう大学2年生からやってるってことで結構不安はない感じです？
僕はもう1年生からガンガンいろんなところに顔を出してたので、うん、
すごい。
なんでそんなに不安はなかったんですけど、うん、青谷くんとか？
僕は、実は教職課程に入ったのが、2年生から、うん、で2年生からだとその1年生で取るはずだったこととかを2年生でやらないといけないので3年生からインターンに参加させていただいてます。
お、じゃあ入った1年間とりあえず基礎を学ぶ1年って感じ で、
そ、 う
それを突破しないとその愛知大学教職課程サークルの、まあ、地域連携的なものに参加できないっていう。
そんな格式ばったところではないんですけど、うん、やっぱり授業が忙しいので、うん、その授業の空きコマにそのインターンとして小学校中学校に行かせてもらうので、うん、やっぱりそこがクリアできてないと時間的に難しい、
うん、そう両立がなかなか厳しいっていうことなので、
はい、うん、まあ、ということでね教職家庭サークルをね利用を得てね教職試験を受かったお二人なんですけど、もともと先生になろうとは思ってた感じなんですか昔から？森さん、
僕は実は高校卒業してからすぐに大学入ってるわけではなくて、
あ、そうなんだ。
4年間働いていて、うん、ただその中でもやっぱり先生っていうものの大事さ、人と関わる中でそういうのを感じたり、やっぱりなりたいなっていう思いがあったので、なのでもう本当に入学して1年生からずっと精力的にはやってきました、う
ん、森さんみたいな先生が僕はめちゃくちゃ必要だと思ってます。1回4年間働いてるんだよね外で。
あ、そうです、そうです。
めちゃくちゃ必要だと思いますね。
でももうそんな、うん、本当に働いてるっていうか土木とかそういう系なんで、うん、しっかり。
いやいや大事ですわ。いろんな経験があるからこそ、まあ言っちゃえばストレートのに先生になった、うん、学校入って大学出てすぐ先生になった人よりはちょっと違う経験があるから。
そうです ね、 ね、そこは自分の強みかなと思いました、ね、
差別化ではないですけど森さんだからこそ出せるところかなと思いますけど、まあ、けど働いてることによってなんか先生になりたいなっていうのが芽生えた、
はい、芽生えましたね。もともとずっとなりたいなとは思ってたんですけど、うん、ただ自分の行き先が立ち行かなくなってきて、うん、で見つめ直した時にやっぱりもう一回なりたいなと思って、うん、アイアンに入学を。
おー、なんとかすごい、なんかいろんな人の希望ですよ森さん、マジでマジでいろいろと思って聞きたいんですが、青谷さん昔から学校の先生になろうと思ってたんです？
はい、僕は最近よくいる夢のない子供だって
夢のない子供だったんですか、はい、いつ夢が芽生えたんですか、じゃあこの先生という。
大学1年生の頃が、ちょうどコロナ禍で、うん、もうほとんどがオンライン授業だったんですけど、うん、1年生の終わりの時に自分はこの1年何をやってきたんだろうってすごい不安になっちゃって、うん、その時にじゃあ自分がその憧れていた大人ってどんな職業だったかなって思った時にやっぱり高校の先生とか中学校の頃の先生がすごい助けてくれたことを思い出して、じゃあ自分は教員を目指そうと思って、そこでやっとその目指し始めたっていう形になります。
お、夢のない子供だったけどコロナの時があったからこそ夢を見つけるなっていう、は
い
はい、コロナは悪いもんじゃないですね。
悪いもんじゃない
です、ね、コロナがなかったら、はい、逆に言ったら夢見つかってない可能性もあるってことだもんね。
全然そうだと思います。
ね、夢見つけて夢を叶えてくれて嬉しいなと思いますけど、はい、まあ、教職っていうと毎年聞いているとなんかとても辛いよというか忙しいよみたいないろいろ聞きますけど、はい、なんかやっぱ辛かったエピソードとかってありますか？辛くて乗り越えたみたいな。
やっぱり、うん、うちの愛知大学は教職課程があるわけではなくて、はい、その文学部として所属しながら別で教職の履修していかなきゃいけないので単位が通常の学生よりも50単位ぐらい多くて、
50単位多くて、はい、で卒業に関する単位ではないっていう。
そうですね、うん、なんでそこがあるので授業を他の授業と教職の授業の両立が本当に辛かったですね、うん、
だから教職課程を取っている人と比べると大学にいる時間が圧倒的に多いってことだよね。
多いですね。
まあ、そんなお二人がねこれ教職課程サークルを得て教職試験も受かったっていうお話を今日聞いておりますが、4月からは先生になってデビューということなんですけど、はいはい、どんな先生になっていきたいですか？
どんなです、はい、これ面接でね話したよね、
話したね、
でも忘れちゃった。絶対あると思うんですけど今のマインドで大丈夫です？森さん、
僕はもう子供たちを支えられる、でそれこそ高校っていう校種なので、うん、やっぱり将来に関わること自分もたくさん悩んできたのでそこで自分の経験とその子たちの悩んでることをしっかり絡め合わせながら、うん、支えていければな、支えていける先生になりたいなと思います、う
ん、高校の先生になるんですね、
はい、
おすごい、一番思春期なんだよね、人生に一番大事な時期なので、はい、うん、だからこそ4年働いた経験めっちゃ生きると思うんで、
本当に適当に将来考えると、うん、基本的にはもうその結果しか返ってこないので、うん、やっぱりそこでしっかり踏みとどまって考えろって言ってあげたいですね、
うん、ぜひぜひ言っていただきたいなと思います。誰よりも説得力があるなと思いますが、青谷さんはどんな先生に、はい、
僕は、その支えるっていうところはやっぱり一緒だったんですけど、規範になれればいいかなと思っています、生徒たちはやっぱり大人の姿を見て自分はどうするべきかっていうことを考えると思うので、自分が、手本になって生徒たちの目指せるような大人になれればいいなと思ってます。
はい、生徒の手本になれるような大人っていうのがね、うん、今いろんなニュースを見るとね先生が、はい、見本になれてないみたいなニュースも多いんですけども、はい、そういう人だけではないってことだよね。
はい、
はいはい、お二人とも頑張って、はい、未来のある子どもたちいろいろとね刺激、はい、期待をぶつけてほしいなって思います。
頑張ります、
はい、ということでね、最後に後輩の皆さんやこれから愛知大学に入ってくる皆さんに向けてこの教職課程サークルのいいところとか愛知大学のいいところを教えてもらえますか？じゃあ森さん。
はい、愛知大学の教職課程サークルは多分どこの大学よりも教職に関してすごい手厚くサポートをしてくれるところだと思います。教職課程サークルに在籍してくださっている先生方も校長などを兼任されてそれをリタイアして愛知大学にいらっしゃったりするので、いろんな学校とのつながりがありながら現職の先生たちのつながりもありながら実践的なことを学ばせてくれる場所だと思いますので、ちょっと授業的にはきつい時もあるかもしれませんが、ぜひ一緒に頑張っていきたいなと思いますし、僕たちもこれからまだ OB として関わっていくこともあると思うので、その際はぜひ悩みなどを相談してくれればなと思います。
はい、じゃあ青谷さんもお願いします。
はい、僕が考えているいいところとしてはやっぱり支え合っているところがすごい大きいなと思っていて、さっき森くんはその先生の話を出してくれたので、うん、僕はその学生の支え合いっていうところに行きたいと思うんですけど、うん、最初に挙げた模擬授業だったり、あとはインターン活動も学生の誰かが代表をしてで取りまとめてっていう風に基本は学生が主体で動いたりしているので、うん、そういった中で 実際に働くときにも、コミュニケーションだったり支え合いっていうのが重要になってくると思うので、そういうところを学んでいけたり、力にしていけたらいいなと思ってます。
はい、ということでね、お二人からも熱いメッセージをいただけたということで今日はこの辺で、おしまいとなります。ということで今日は日本語日本文学科4年生森総一郎さん、青谷善陽さんにね、教職家庭サークル教職に受かったお話聞かせていただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらアイダイ、アイダイ、アイダイと文学部、
こちらアイダイ、アイダイと文学部の時間。このコーナーへのお便りは em6@843fm.co.jp にお送りください。こちらアイダイ、アイダイド文学部の時間。このコーナーは愛知大学文学部の提供でお送りしました。